それではお読みします。ヨハネの福音書11章1から16節。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送って行った。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場所に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも一緒に行って主と一緒に死のうではないか。以上になります。それでは、私は彼を起こしに行きます。という題で、鮫島茂牧師に宣教していただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
関東地方は良い天気が続いているのですが、今日もそうですけれども、日中でも非常に寒くて風の強い日が続いています。ただ日本海側の地域では信じられないぐらいの豪雪による季節の被害や、天候の急激な変化による雪崩などでの死傷者も報告されていて、心が痛みます。現地の人々からは、早く雪が止む春を待望する切実な声も聞かれるほどですが、さらにこれから大きな災害にならないことを心から、願っております。さて、今日の聖書箇所は、ある病人がいた。これは新教導訳ですけれども、で始まります。私たちの身の回りでも病気で苦しんでいる方が多くおられます。それどころか突然の訃報を知らされて、驚きとともに悲しい思いになります。昨年12月8日日曜日の午後2時からサウンドコレクション吉沢で行われたクリスマスコンサートに、お友達2人を誘って参加してくださった鈴木茂子さんが、昨年の12月27日に心筋梗塞で突然亡くなりました。毎朝6時半からのラジオ体操にも参加されて親しくしていた方だったので、非常に心を痛めています。また我が家の隣の白米公園を清掃されていた高齢者の方が、突然亡くなったことを犬仲間の知人から聞かされてびっくりしました。私たちにとって 病気や死の現実は誰でも避けて通れない深刻な問題です。私自身も後期高齢者になって、まあ、名実ともに、まあ、自分は認めたくないんですけど、老人として病気や死の問題は考えざるを得ない我がこととして身に起こってきていると実感しています。ではまず内容に入っていきますが、この病人の名前はラザロといい、ベタニア出身でした。あえて11章18節にベタニア村のことが書かれているのは、今まさに今イエスさんがおられるところもヨルダン川の川向こうの同じ名前の場所であったので、だいたい40キロぐらい離れてるらしいんですけれども、同じ名前なんですね。ですから当時の、まあ、最初の読者たちに、まあ、かえって知ってるがゆえにですね、混乱がないようにと、ラザロがいた場所がエルサレムに近い約3キロメートルのベタニア村であると、説明していると思われます。そしてラザロにはマリアとマルタの2人の姉妹がいました。5節にイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとあえて書かれているほど親しい関係にありました。ルカの福音書の10章38から42節を見ると、イエス様と弟子たち一行をマリアとマルタの2人の姉妹が家に招いてもてなす様子が描かれています。まあマルタが文句言ったっていうね場面ですけど、特にマリアは、このマリアは主に香油を塗り自分の髪で主の足を拭ったマリアと紹介され、このあと12章3節にその出来事が書かれていますが、イエス様の埋葬の準備をした人物として世界中どこでも記念となると紹介されています。マルコの14章9節なんかにはそのことが書かれていますけどね。そのマリアとマルタ姉妹の兄弟ラザロが重い病気にかかっていたのでした。伝承によると年齢順は長女のマルタと次女のマリアで、末の弟ラザロであると言われています。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですとあります。この言葉には愛の家に無理を強いる言動を言い張るというよりも現状をそのまま伝えていて、イエス様が最善を尽くしてくださる方であるという信頼と信仰の姿が見られます。しかし私たちは、私なんか特にそうですけれども、ともすると自分の願望を優先して早く来て治してくださいと強く要求して祈ったりすることがあるのではないでしょうか。そして早く自分の願いが実現することを絶望し、少しでも遅いと苛立ったり失望したりしてしまうんです。詩編にも多くの箇所でこのような人間の真理が現れているのですが、例えば13編1、2節には主よ、いつまでですか、あなたは私を永遠にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか、いつまで私は自分の魂のうちに思いは悩まなければならないんでしょう、私の心には一日中悲しみがあります、いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですかとあります。しかしマルタとマリアの姉妹はこのような答えではなく、ただ現状を知らせてイエス様の判断に委ねたのです。するとこれを聞いてイエスは言われた、この病気は死で終わるものではなく 神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになりますとイエス様がお答えになりました。以前9章1節から41節に書かれている生まれつき目の見えない人を癒された出来事にも、弟子たちが先生、この人が盲目で生まれてきたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですかとイエス様に質問したのに対して、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、この人に神の技が現れるためですとイエス様が言われた言葉とここで言われている言葉は同じことを言っているのです。神の技が現れるため、すなわち神の栄光のためという言葉は、これからイエス様が行う印、出来事を通して表されるのです。ところがその知らせを受けてから、しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられたとあります。愛するラザロなのになぜイエス様はすぐ行動を起こさなかったんでしょうか。そこには私たち人間が考える都合と神様の時の違いがあるのです。私たちは現実に起こっている今しか見ることができませんが、イエス様は全てをご存知でちょうど良い時を見ているのです。後からわかることですが、イエス様がベタニアの墓に到着した時はラザロが墓に葬られてすでに4日経っていました。1章17節に書かれていますけれども、ですからそれを逆算するとですね、マルタとマリアがイエス様に知らせの使いを送った直後にすでにラザロが亡くなっていたと考えられますし、急いで行っても間に合わなかったのです。それにイエス様は肉体の死を癒して生き返らせることが最終目的ではなく、神の栄光のための行動を取ろうとしているのです。たとえ奇跡的な死からのよみがえりを受けたとしても、その奇跡の人もやがては死を迎えます。イエス様がこれからなさろうとしていることは単なる死者を生き返らせる奇跡を示そうとしているのではないのです。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われたとあります。11章の冒頭で新改訳ではさてという言葉で始めます。今までの話から新しい展開に移行する時の言葉と言えます。確かに新しい出来事が語られるのですが、これからの出来事は10章までのユダヤ人とイエス様の緊張した関係が深く関わっています。イエス様がヨルダンの川向こうに行かれたのは、イエス様とユダヤ人の対話からイエス様が神を冒涜しているとして、ユダヤ人たちがイエス様を石打ちにしようと捉えようとしたので、それからに逃れるようにして安全な場所であるヨルダンの川向こうに行かれたのです。そんなイエス様がもう一度ユダヤに行こうと言われたので、戸惑って弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですかと問うのです。弟子たちはラザロについてこの病気は死で終わるものではないと聞いていましたし、2日もとどまっていたのでラザロの病気について問題がないと考えていたのかもしれません。それなのにユダヤに行こうというイエス様の言葉は、ユダヤ人が捕まえようと待ち構えている場所にイエス様があえて行こうとしていることなので、火の中に飛び込む無謀な行為と考えたのもおかしくありませんでした。 するとイエスは答えられた。昼間は12時間ではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからですと言われました。この言葉はちょっと不思議な言葉でいろいろな解釈が考えられます。まず十字架を意識してそれまでの活動を昼間と表現し、十字架も夜とするものです。ですから昼の間にやるべきことをすると言われていると取るのです。だから危険を承知していても神の御心を実行し、必ずやらなければならない行動をしようとしているとするのです。確かにこの後のイエス様の歩みは父なる神の御心を果たすために進まれました。ただこれを私たちに語られている言葉として捉えるならば、特にその人のうちに光がないからですというような言葉はですね、イエス様が私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと言われた方で、私たちは光であるイエス様を見て歩むならばつまずくことがないと教えられているとするのです。しかしイエス様という光を持たないものならば闇を歩くようにつまずくと言われていると理解するのです。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きますと言われました。イエス様のユダヤ行きの目的はラザロのところに行くことです。ラザロの存在はイエス様にとって愛する者というだけではなく、弟子たちにとっても愛する友でした。ここでイエス様はラザロが眠ってしまいましたと表現しました。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているなら助かるでしょうと反応します。ヨハネの福音書の著者はその弟子たちの反応を、イエスはラザロの死のことを言われたのだが彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのであると、深刻な死のこととしてではなく軽い睡眠のこととして取っていると説明しました。私たち人間にとって死は決定的な最終宣告であって、悲劇として捉えがちですが、イエス様にとって人間の死は最終的な絶望状態ではなく、眠っているとあえて表現する状態なのです。ですから私たちは死を前にして絶望する必要はないのです。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるために私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところに行きましょうと言うのです。イエス様はこれらのことを通して弟子たちが信じるようになるためと目的を示されました。死人が生き返る話はヨハネの福音書ではラザロの話だけですが、マタイ、マルコ、ルカの共感福音書にはイエス様が街道司さヤイロの娘を生き返らせたことが記されています。皆さんも、お読みになったことがあると思いますが、イエス様が息を引き取ったばかりの娘の手を取り、タリタクム、少女をあなたに起きなさいと言われ、生き返らせました。マルコ5章35から43などに書かれていますけれども、これを驚くべき奇跡ですが、意地悪い見方をすれば死んでからすぐのことであって、まだ娘は 昏睡状態にあったのではないかということもできます。ルカの福音書だけが記しているナインの町のヤモメの一人息子を生き返らせたという話も、棺が担ぎ出されたところ墓に葬られる前でしたから、ルカ7章11から15に書かれてますけれども、これも意地の悪い見方をすれば昏睡状態であっただけだということができます。しかしラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていて、その遺体は腐敗したし始めていたのです。もう3日目からだいたい腐敗が始まると言われているんですね、医学的に。イエス様がラザロを生き返らせるという出来事は、まさにそのことを弟子たちに示し、私たちにも教えようとしているのです。ですからあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます、さあ彼のところに行きましょうとイエス様は言われたのです。ただイエス様が言われた喜んでいますということはちょっと引っかかります。死という現実を目の前にした緊張感を持った場面で喜ぶというのはふさわしくないように思われます。ですから新共同訳では良かったと訳しますが、ふさわしい、ギリシャ語原文をですね、私も一応当たってみたんですが、喜ぶとしか訳すようがない、そういうふうに訳した方が良い。だから新改訳の方が原文に近いというか忠実に訳してるんですね。だから見ると喜ぶっていうこう思っちゃうんですけどね。イエス様にとって十字架の道は辛く苦しい歩みと言います。しかし一見敗北に見える出来事を通して神の救いの完成が果たされるのです。まさに死に勝利する神の計画を確信して喜んでいるのです。さあ彼のところへ行きましょうとのイエス様の言葉を受けて、そこでデドモと呼ばれているトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないかと叫びますが、イエス様のこれからなさろうとしている意図が残念ながら弟子たちには理解できませんでした。このトモスの言葉は勇ましいようですが、悲壮感に満ちた言葉です。トマスはユダヤ人たちがイエス様を石打ちで殺そうとしていることにとらわれています。このトマスの言葉は弟子たちのイエス様に対する無理解を暴露しています。彼らは世の光であるイエス様が共に歩んでくださっているにもかかわらず、光を持たない夜を歩んでいるようです。トマスが見ていた未来は悲劇的な、あるいは英雄的な死であったかもしれません。ラザロについて、私は彼を起こしに行きますと言われて向かわれたイエス様の歩みは、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。しかしあとイエス様が言われた言葉につきます。私たちはいつの日か肉体は死にます。しかしそれで終わりではありません。イエス様に従う者には永遠の命が与えられるということを、これから起こされる印が示しているんです。私自身は自分の死を迎えるとき、まあ、それほど立派な態度を取れないのではないかと思います。かえってクリスチャンでない方が立派に最後まで死を恐れず生きて死を迎える方がおられるでしょう。しかしイエス様は死と一緒に死のうではないかと勇ましく叫んだトモスのようでなくて良いと言われるのです。 結局最後はイエス様を放り出して逃げ去った弟子たちはイエス様弟子たちをイエス様はしっかり受け止めてくださったのです。果敢に剣を振り上げて抵抗を試みたペトロに対して剣を最後に収めなさいと言われました。危険に飛び込んでいく勇敢さや立派なに戦う力は必要ないんです。私たちは死を恐れず立派に戦うことができなくても肉体の死は恐ろしいと正直に素直に感じてもよいのです。私たちは弟子たちも恐れた危険なベタニアと思われるところに行かなければならない時があるかもしれません。しかしイエス様が共にいてくださり私たちをしっかり受け止めてくださるのち心配することはありません。私たちは弱い羊と言います。そんな私たちに羊飼いであるイエス様が私は良い牧者です、私は私のものを知っており、私のものは私を知っています、ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っていると同じです、また私は羊たちのために自分の命を捨てますと、イエス様がご自分の命をかけて私たちと共に歩んでくださるので、私たちが向かうのは絶望の死へ向かう道ではありません。永遠の命に向かう喜びの道なのです。ですから私たちは自分のありのままの弱さのままでイエス様と共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。私は彼を起こしに行きます。死んだラゾルにイエス様は言われました。私たちの目には絶望悲惨に見えることであってもイエス様の目から見るならばそうではない、イエス様が共にいてくださるならばそれは喜びに変えられていくということをこのところから学ぶことができまして、ありがとうございます。どうかそのイエス様に従って歩んでいくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。